どうもオレンジです。
おすすめ番組所さんの目が点ポンです。
世の中全部種ショータネラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。映画イベント展示などの予定をピックアップして皆さんと新しい娯楽のスケジュール共有していきたいと思います。種ラジの種助でございます
よ。
はい、ということでですね、いろいろといつもイベントなどの話をしているんですが、さあ先週楽しんだものについての話ちょっと聞きたいと思いますが、はい、オレンジさん何を、
そうですね、楽しみましたか。まあ、星野源さんのオールナイトニッポンのね、MIU404 解説とかも良かったし、
あ、地震でそのドラマの何、裏話みたいな話をしたってこと。
そうなんですよ、これ見方が、さすが星野さんの、星野さん自身の人生と絡めて大人計画と、の作品と出会った僕の感動っていうものとね、つながる話ですごく良かったですし、あとは BS 日テレのね、あの子は漫画を読まないとか、田村淳のコンテンツホリック、こちらは MBS です、 TVer で見ました、はい、これは番組におけるプレゼンのね、番組の素晴らしさというかね、楽しさみたいなのも良かったですけど、はい、今回はね、有吉の壁とバナナマンのせっかくグルメっていう、僕が毎週唯一、録画して見てると言っていいゴールデンタイムの、はい、テレビ番組がですね、
はい、
なんか新しい、今まではなんか総集編というか過去の放送回をまとめ、適宜こうシャッフルしてプラスアルファちょっと新しい企画入れてみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、基本的には新しい収録、コロナ禍後の収録になっていて、
メインのコンテンツが素人の壁っていうね、一般の人がいる場所で、まあ面白いことやるっていうやつですね、はい。
あれ遊園地でしたっけ今回。
今回は、そうね、なんかアドベンチャーランドみたいなとこだったと思う、
ね。アドベンチャーランドみたいなとこですよね、うん。あそこでやって、ちゃんとソーシャルディスタンスを保ちつつも、っていうかそこら辺をあんま感じさせない、気づいてちゃんと距離保ってるなっていうぐらいの感じで、面白くやれていて、バナナマンもせっかくグルメも、なんか今までは日村さんとかが、現地に行って、直接その、現地の方々とコミュニケーション取ったお店を紹介してもらうみたいな手だったんですけど、
うん、
そこら辺をなんか機械をね、入れて、モニター越しにそれを紹介してもらうみたいな形になっていて、それもプラスアルファとして面白みになっていて、番組として成立してたので、やっぱりフォーマットとして素晴らしい企画のバラエティ番組はこのコロナ禍後でも全然、それまで通りに面白いんだなっていうのはちょっと感動しましたね。
うん、
そんな感じ。
あ、なるほどね。はいはいはい。いやいや。私はですね、最近
はい、
まあ、ポッドキャストをとにかく、いろいろ聞いてまして。
ポッドキャスト方法、
うん、今、行き着いたところが、伝説の、JOQR、ポッドキャストコンテンツ。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。ですね、
ごめんなさい、伝説のっていうのはどこに繋がったんですか、今。武田鉄矢が伝説なの？
武田鉄矢が伝説だと。1996年ぐらいからやってるんだよ、これ。
94年から
ってことか。あ、94年から、うんうんうん。めちゃくちゃ長くやってんだけどさ。
へぇ、
武田鉄矢がめちゃくちゃ流暢にさ、縦板に水で、まあ、なんていうか、まあ、基本は本の紹介なんですけど、
これ
がね、面白いっていうか、変、なんか聞き入っちゃうっていうか。
10分番組なんですね。
そう、10分番組で、まあ、一冊の本を複数回に分けてみたいな感じもあったりするんで。
う
ん、
ですけど、
なんか、この、一応、情報として聞いたのは、ウィキペディアよりですけど、三股又蔵さんね、武田鉄矢の真似する人。あの人が感想で漏らしたのは、はいはい、この番組で紹介した本は、はい、実際読んでみると、番組で聞いたよりも面白くないっていう、うん、そういうこと言ってた。ぐらい、なんかやっぱ話がね、いや、本当に面白い。いろんなところから情報がまとまってきて、彼の解釈で、ちょっとコーティングするところがあるから、うん、これはね、うん、和芸としてちょっと面白いですけど、
うん、そういう、なんかちょっとなんか、
もう、ただただ聞くだけみたいなね、そういう感じで、うんうん、なかなか面白いんで、よかったら聞いてもらったらと思いますけれども。うん、はい、そんなところですかね。はい、ずっと聞いてありますけどね。うん、さあ、では、新作の映画などをご紹介していきましょう。まず気になる新作映画です。うん、オレンジさんお願いします。
はい、海辺の映画館キネマの玉手箱、大林伸彦監督作品がいよいよ、満を持して公開となりました。僕も、東京国際映画祭で、舞台挨拶付きで見させていただきましたが、まあこの一応ね、大林伸彦監督の遺作という形にはなってしまいましたが、うん、ここ数年というか、まあずっとその前の作品を更新し続けて、まだこんなすげえ映像の表現があるのか、まだこんなあのファンキーな展開になっていくのかみたいなことを作り続けてきた大林伸彦監督がある種まあ行き着いたというか、まだまだね、これからも作り続けられたらまだその先を見られたかもしれませんけれども、彼自身のまあ過去の作品を振り返る映画史とか、あと戦争の歴史とかね、そういうものを振り返るような作品になっていますので、これはぜひあの映画館で大スクリーンで体感すべき作品だと思いますので、うん、ぜひ行ってください。7月31日からですね、公開でございます。180分あるんで、ちょっと覚悟して行ってもらえるといいかなと思います。うん、
はい。それから、
あとは、そうですね、君が世界の始まりというですね、福田桃子監督という、まあ、美味しい家族という作品で結構話題になって、ここ数年は21世紀の女の子とか、あといろいろな形で活躍されている若手の映画監督の方が新作を、松本穂香さんですね、au の CM だとなるでおなじみの方を主演に迎えて、青春映画として作られたそうです。僕自身も、まあ、福田監督の作品って今までその21世紀の女の子の作品以外は見れていないんですが、うん、なんか評判はすごく聞くし、なんかここで描かれているものの中でも、そのリンダリンダリンダとか、脚本家の向井康介さんね、山下信弘監督作品でおなじみの方が作った青春映画らしいので、これはちょっと僕の好みにかなり合うような作品じゃないのかなと思って期待をしております、う
ん、はい、どころかな。
そうですね、あとまあ岩井俊二監督の新作というか、この前、コロナ禍においてなんか短編でずっとリモートで作っていた、8日で死んだ怪獣というシリーズがあるんですが、それを、まとめた映画も公開されるそうです。8日で死んだ怪獣の12日の物語という作品、こちらに斎藤工さんがね主演でずっとなんか、なんかリモート撮影をしていた作品ですけど、劇場版としてまとめるにあたって、ノンさんがね、追加キャストとして入っていたりとか、樋口真嗣監督が、まあ、怪獣マニアでおなじみのね樋口監督が監修で入ったりとかしてるらしいので、どんな形になったのかっていうのはちょっと楽しみだったりします。
はい、ありがとうございます。
はい、
それからですね、テレビなんですけれども、うん、
はいはい、
8月3日月曜日、うん、午後1時からの BS プレミアムの映画ですね、はい、こちらの方で母と暮らせばという作品が流されますね、山田洋次監督で、
うん、
まあ、長崎での、まあ、物語ということなんですけれどもね、やっぱちょっとなかなかこう戦争のね物語っていうのが今年どういうふうになんか出てくるのかなって気になるところではありますけど、まあ時間がある方はね、うん、こういうところ折に触れて見るのがいいんじゃないかななんてちょっと思ったりしますね。はい、あとですね、
うん、
これちょっと多分これ聞いてる時にはあの録画的になると思うんですけど、うん、世界 SF 作家会議っていう番組があって、うん、なんかこれ YouTube でも流れるらしいので。多分アーカイブあると思うんですけど、うん、なんか伊藤聖子が司会で、うん、様々な SF 作家が、喋るっていうね、産方等とか、荒井元とか、うんうんうん、まあ、みたいなのがあるんで、うん、ちょっと、まあ、あれですね、なかなか地上波で話しませんけど、中国の三体の話とかするのかな、きっと。なんか、まあ、コロナ禍っていうこともあるし、SF っていう今、状況がどうなってるかって話を、聞けるんじゃないかなと思うので。
あ、三体の著者さんも出るらしいですよ。
あ、そうなんですね。あ、なるほどね。はい、はい、うん。だから、ちょっと、ね、現代をどう SF 作家見てるかみたいな話は、これ面白いんじゃないかなというふうに思います。うん、はい。赤部ね、ちょっとリンクなかったらごめんなさいね。はい。ということですね。うん、はい。では、イベントの方行きましょう。お願いします。
はい。 ライター編集者はどうやって健康維持すればいい？医療者の40キロダイエット著者口木誠一郎さんと語るオンラインライター交流会ということで、うん、この前30分読書でも紹介した医療記者の40キロダイエットね、こちらの著者の方がゲストとして、トークを、ツイッターライブで無料でやるそうです。7月28日火曜日の21時からですね。その後22時からは交流タイムをズームでも行うそうですが、まあね、ライターとか編集者の方は特に、まあ、フリーランスだったりするとなかなか日頃のね生活の時間を管理するのも難しかったりとか、健康な生活をキープするのもなかなか難しかったりします。まあね、タネラジの2人はその不健康でおなじみですけど、そういった人たちのための健康を考える機会ということでいいと思います。無料で参加できるらしいので、よかったらツイッターのねライター交流会というアカウントありますので、そちらの方でチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
うん、
ですね、じゃあ続いて展示ですね。展示ですが、
はいはい、
グッドデザイン丸の内というやつですね。社会課題とデザインの相関を探るフォーカスイシュー2019点ということで、なんかグッドデザイン賞のフォーカスイシューっていう、まあ、ジャンルがあって、そこに受賞デザイン30点を通じて4つのテーマごとに紹介をするということだそうです。だからこれなんかね、ちょっとあのいわゆる物だけではない形で、世の中やっぱデザインって今あるので、それについても考えるということだと思うんですけれども、まあね、社会がなかなか形以外のところで考えなきゃいけないことが多いので、デザインという手法で社会を見つめるというのは面白い視点だと思いますので、改めてちょっとこれを見てはいかがかなと思います。はい、はい、お姉さんありますか？
僕の方ではですね、スターズ展、現代美術のスターたち日本から世界へという展示が、六本木の森美術館で7月31日から始まるそうです。
うん、
世界的に有名なね、アーティストの方々、草間彌生さんとか、リウファンさんとか、宮島達夫さんとか、村上隆さんとかね、奈良義智さんとか、杉本博さん、まあ、アートに詳しくなくても名前は知っているとか、作品はどっかで見たことあるみたいな、
うん、
一応その現代美術における日本とあと、まあ中国かなの巨匠の方々ですけれども、その方々の作品を、まあ、それぞれの、ね、個展みたいなのは結構やってるけど、まとめてしかも歴史も踏まえて、一気に見るっていう機会はなかなかないと思うので、それぞれの評価はいろいろあると思うんですけど、
うん、
改めてこうまとめてこういうふうに見る機会っていうものは貴重な機会だと思いますので、行ってみるといいんじゃないでしょうか。2000円とね、まあ、六本木の森美術館そんな安くはないですけど、
うん、
それにかなうような内容にはなってるんじゃないだろうかと推測しております。
はい、ありがとうございます。うん、音声で紹介しきれなかったものはブログなどにも載っておりますので、はい、そちらの方もご覧いただければなというふうに思います。
うん、はいはい、
はい、ということで種ラジの種助でございました。
うん、
はい、ということでお相手はは
いはい、
そろそろ外に行きたいなということで出ようかなと思ったら小池百合子に止められるというですね、困った。ポンと
オレンジでした。
種味。